BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
アダムとエヴァは物の見事にこの悪しき力に敗北しました。そして塵を舐めるような人生を送らなければいけなくなってしまったって。虎視眈々と狙ってたんですね。もうずーっと一日も早く神様が恵みのリングとして用意したところにスッと侵入して立ち上がって全人類を死の力によって取り押さえようともう決めてたんですね。今までずーっとこの死という力は世界チャンピオンで負けたことが一回もないんですよ、皆さん。すごいチャンピオンです、これ。ずーっと防衛戦を勝ち抜いてきてる。どんなに力強い人も全員敗北を喫してるわけなんですね。この敵はどこから来たのかって。神様聖書を通して語っていますけども、神様に敵対する天使がいて、この悪魔ですね。サタンという実存する堕落した天使がいるって。サタンの性質というのは神様の豊かなご性質に反する性質ですから、破壊的で騙すし、利用するし、そして良いことを約束して全く逆のことを現実として私たちに与えるんですね。祝福を与えるからといって死をもたらすんですね。とてもいい人生になっていくよと言って苦々しい人生を与えるんですね。これがサタンの方法で、神様がアダムとエヴァをあの園に生かしになっているときに、もう彼らを、そして彼らだけではなくて彼らから生まれてくる全人類を滅ぼそうとして企んでいて、そして虎視眈々と狙って、そしてアダムを通してリングに上がったというのが、神様が私たちに教えてくださっているメッセージです。私たちの先祖であるアダムは最初から私たちを慈しみ祝福し、私たちの子孫まで祝福したいと願っている、神様に心の扉をずっと開いて神様と呼吸を一緒にし、神様に心を開いて生きていくならば、同じような思いで同じような性質で人々を愛して守って祝福することができたんですけども、ちょっとした隙間にサタンが入ってきて、いや、あなたは神様に従うよりも自分勝手に生きて私の言いなりになった方が絶対にうまくいくよという、そういう嘘を信じて、そして神様以外の神様には背を向けてサタンに向けて心を開いた瞬間に、パウロはそこに罪が入って同時に死が入ったということを私たちに事実として皆さん教えています。それが私たちの中に死が入った瞬間だということをパウロはローマ書の第5章12節で語っています。不法侵入です、皆さん。そして私たちはみんな一瞬のうちにこのサタンの性質である罪と、そして罪の結果である死ですね。私たちを滅ぼしていくその罪の支配下に私たちが置かれてしまったということを皆さん、私たちに言っています。皆さん、これ事実です。そして最終的には、私たちは死んで終わりではないと皆さん言ってますね。死んで終わりではなくて、神様は第二の死を用意されているというふうに言っています。すなわち、永遠に神様から断絶された状態で、虚しさの中に生きていかなければいけないということを私たちに教えています。神様はキリストにあってその死を滅ぼしてくださることを 私たちに教えています。だんだんだんだん、この世も荒れてきてますよね。10年前と今日本違うでしょ？私が生まれ育った時代と今やっぱり違います。それは世界的なんです。日本の事情も悪化してます。でも、どこの国もそうです。日本の中にはびこる悪は、北アメリカに行ってもヨーロッパに行ってもアフリカに行っても皆さんあります。ますます悪化してます。これも死の特徴なんです。私たちって、生まれた時から、サタンの性質である罪、そして死っていうのは双子ですからいつも伴ってるんですけども、その支配の中に生まれてきて、その支配の影響を受けて、虚しい人生を選び取っちゃって、最終的には神からの断絶状態で、この地上の障害を終えてしまうっていう、そういうふうになってしまうんです。本当に怖いことだし、虚しいことだなぁと皆さん思いませんか？そして私たちはみんなある意味で仲間です。人間って、本当は本来美しく作られたんですけども、このサタンがアダムに入ってノックアウトして、そしてアダムだけではなくて全人類までその罪と死の支配を延長させてしまったことが事実であるがゆえに、誰もこの現実を免れて生きることができないって。そういう意味でみんな同じ立場だということです。そこには優劣はないです。社会的立場が違ってても、生まれが違ってても、特徴が違ってても、みんな一緒だということを神様は教えているんです。すなわち、どんな人でも、どんなに良い人でも、良い人であることは悪くはないんだけども、どんな良い人でも、私たちには、この現実からの救いが必要であるということを神様は私たちに気づかせようとしてくださっているんです。本当に私たちには救いが必要です。今日冒頭で、自分の息子のために長く生きたいと願ったこのお父さんの話をしましたけども、私たちの天のお父様は同じように私たちのことを皆さん思ってくださっているんですね。私たちを本当に生かしたいと願っているわけなんです。そして私たちが神様によって作られたものとして本当に喜んで、神が願っているように生きてもらいたいなというふうに願い続けている方が皆さん神様なんですよ。神様も多くの涙を流されたと皆さん思います。というのは、エデンのあの園で、目の前でアダムとエバが、そして私たちが、神の目の前でサタンのその支配に持っていかれた。もう奪われてしまったその瞬間を、神様は目の当たりにしていたんですよ。今までは神様の祝福の中に生かされていた自分の子供であるアダムとエバと全人類が目の前でサタンの甘い言葉に引きずられて、そして捕虜として連れて行かれたのを見てしまったんです。皆さん、自分の子供がそのように誘拐にあったり拉致されたら皆さんどうですか？同じ気持ちですよ。今から何年前でしょうか？約30年前だったと思うんですけども、私は手乗り文鳥をですね、兄がどっかからですね、探してきたというか、道で見つけたんですね。そしてその時は徳島にいたんですけども、2年間ぐらい飼ってたんですよ。ちょうど私が高校の時です、皆さん。もう本当に慣れている手乗り文鳥で、桜文鳥ですから、くちばしがピンク色してて、とっても綺麗なんですね。で、羽は真っ白。もう本当に手なずけて、食事も一緒にしたりとかですね、それぐらい懐いてたんですね。そして指に乗せて、そして冬なんかはですね、ちゃんちゃんこって言うんですか、あれ。私切るんですけども、東北では何て言うんですかね、わかんないです。ちゃんちゃんこってありますよね。で、そしたら、この懐にこう入ってきて、そしてここで尻尾をこう震わせて、ブルブルこうするんですよね。それが可愛くて、それぐらい私たちに懐いてたんです。そして、時々母と私は春になると、よもぎを摘みに行ったりとか、高校の時でもしてたんですけども、ピーちゃんを一緒に連れていくんですね、肩に乗せて。そして、ピーちゃん行っておいでってパーッと離すとですね、2、30メートル飛んで、また戻ってくるんですよね。一緒に散歩したこともあったんです。そしてそのピーちゃんを今度名古屋に転勤ということで私も行ったんですけども、ある時家で遊んでて、縁側で遊んでたんですけども、庭がありますよね。ピーちゃんって庭に行って遊んできなって気持ちで話したんです。私、目の前で猫がですね、虎視眈々と狙ってたの知らなかったんです。目の前で 野良猫がですね、くわえて、そして出てったんですね。私あの時裸足だったんじゃないかなと思うんですけども、追いかけてたんですよね。そしてもう半泣きで、半べそかいて、私の文鳥をくわえていった猫のことを追いかけて、結局見えなくなって、そして家に帰ってきて母に、まあ泣きながらだったと思うんですが、話をしたことを皆さん覚えています。まあ文鳥ですから、もう今忘れてます。ましてや皆さん、人間ですよ。自分の子供が、こういう拉致にあったら、私たちは皆さん忘れることができないし、いつまでも探し求めると私は思います。神様は、目の前で、私たちを滅ぼし死に至らしめる、この支配に捕らえられてしまった私たちを見たときに、神様は一つの約束を旧約聖書で私たちにしてくださっているんですね。それは、必ず私があなたのことを助けに行くというメッセージだったんです、皆さん。これが福音です、皆さん。神様は叫ぶんですね。必ず私があなたのことを探しに求めていくという、そういうメッセージだったんです。旧約には神様のこのような愛がいっぱい示されていて、それをヘセドと言います。ヘセドっていうのは素晴らしい愛で、絶対に諦めない、探し求めていく、そして親としてできることはすべて子にするという、絶対にするという神様からの約束で、そしてそれは救うということはそれだけの犠牲を払うということ、皆さん大前提で私たちに話をしてくださっているんです。神様は自分の命を捨ててまで命を与えるということをずっと私たちに約束してくださっていました。今日のこの使徒の働き第2章、もう一度皆さん見ていただきたいんですけども、使徒の働きの第2章にちょっと戻っていただきたいと思います。神様は、この私たちを救うために、旧約の時代から私たちを救う救い主のことについて皆さん語り続けてくださっていました。22節を見ると、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことについて神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がこのご承知のことです。あなた方は神の定められた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどはありえないからですと、神様はここはペテロを通して皆さん語ってくださっています。この神が私たちのために使わせてくださったナザレ人イエスこそ私たちの救い主なんです。神様はこのイエス・キリストを通して私たちをその罪と死から救う方として私たちのところに使わせてくださいました。この言葉を見ると、神はと書いてありますから、神様はキリストと共にキリストを通して私たちの間で屈辱力ある技と不思議と印を行われていたということです。そしてイエス・キリストを復活させた方も私たちの皆さん天のお父様だということを私たちに語ってくださっています。地上に人として来られたイエス・キリストこそが目に見える形での神様からの救いの手であったということを私たちにはっきりと教えてくださっています。イエス・キリストは闇の中に入り、そして死の中に入り、そして私たちのことをそこから脱出させようとしてくださったということを私たちに教えているんです。私たちの救い主である主イエス・キリストは、23節に書かれていますけども、罪人の人々によって十字架につけられました。今から2000年前にイエス・キリストはゴルゴタという丘の上で、そして当時極悪の犯罪を犯した者しかそこに行くことがなかったんですけども、十字架につけられてそこで 死んだということを皆さん私たちに語っています。クリスチャンである私たちはイエス・キリストが十字架の上で死んだことを私たちは信じています。そしてそれだけではありません。あの十字架の死は私たちのための死であったということを私たちに皆さん伝えています。神様はどのような方法で死を滅ぼすのかというと、それはイエス・キリストの十字架の死を通して死を滅ぼすということを私たちに言っています。死を滅ぼす力はあの十字架の、キリストの十字架の死であったということを私たちに伝えています。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を、事実を負ってくださって、そして私たちが死ぬべき死をイエス・キリストは身代わりとして死んでくださったわけです。そして天のお父様はイエス・キリストが十字架の上で追われた私たちの罪にめがけて向かって永遠の裁きを下して、私たちが受けるべく裁きをイエス・キリストは負ってくださいました。同時にです、皆さん、神様はイエス・キリストを裁くことによって何をしてくださったかというと、これは神から聞かないと私たち考えてもわからないことです。事実を言います。イエス・キリストに神が裁きを下したときに、実はその罪をもたらした死の力に神様は破壊的な力を滅ぼして、そして滅ぼすための第一歩の手段を取られたということです。今まで死は私たちを打ち破ってずっと来たわけでしょ。皆さん、死を乗り越えて生きた人は皆さんいないわけです。しかしイエス・キリストの死は死で終わらなかった死です。皆さん、神様はイエス・キリストの死を通して全人類をずっと砕き続け、打ち続け、死にもたらしてきたその死の力に対して神様から決定的な打撃を与えて、滅ぼすための第一歩の打撃を加えたということを私たち皆さん宣言しています。故に何が起こったかというと、イエス・キリストは3日目に皆さん復活されました。24節見てください。これ事実です。しかし神様はこの方を死の苦しみから解き放って蘇られました。この方が死につながれていることなどありえないということを私たちに言っています。イエス・キリストが死者の中から復活したということは、今まで世界防衛戦をずっと勝ち抜いてきていたあの死が、この力が神様の方法によって弱められ、決定的な致命的な打撃を受けたということを私たちに語っているんです。すなわち、もし私たちが主イエス・キリストを信じるならば、このイエス・キリストと共に、確かにこの地上では一度は死にますけども、この死によって永遠に滅びることがないことを私たちに皆さん教えているんです。イエス・キリストを信じてキリストのものとなるとするならば、私たちにとって死は最終的な滅ぼしを私たちに与えることがないことを私たち皆さん約束しているということです。逆に、主イエス・キリストを信じている者は、確かに一度はこの地上によって死にますけども、その瞬間にイエス・キリストの復活の命に預かり、全く新しい存在と私たちは変えられ、そして神様が用意されている死と苦しみ、罪のない永遠の新天新地へと私たちを入れてくださることを神様私たちに皆さん教えてくださっているわけなんです。第一コリントの第15章の皆さん20節から22節をもう一度見ていただければと思います。しかし、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今や、キリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですと、このように書いてあります。罪を犯したアダムによって私たちは大切な神との関係、 永遠の命を失ったものです。そして逆に裁きを受け、罪の汚れを受け、そして死の支配を受けて滅びていくものになってしまった、その現実を第二のアダム、アダムの代わりとなる救い主であるキリストが全てを覆して元通りにしてくださることをここで皆さん約束してますよ。私たちはキリストにあってもう一度本当の意味で生かされることができるし、本来あるべきを神様から取り戻していただいて生きることができるし、そして私たちには神と共に永遠の世界で罪が入ることがない完全にされた世界に新しい体と新しい心を持って生きる希望が与えられています。今日最後に私が話したいことは、私の冒頭で紹介をした友人の話です。お医者さんから余命6ヶ月って宣告されて15ヶ月目を迎えたっていう話をさっきいたしました。本当によくやってるなって私思うんですね。去年の9月には生前葬を行いました。で、私は司会を頼まれてさせていただきましたけども、私にとっては本当に新しいことを学ぶことの連続でした。人生について考えさせられました。そして私の友人のあの車椅子から語っている言葉から、人間はどう生きなければいけないかということを改めて教えていただいたような気がしました。奥様に対する感謝、そして子供がこれから生きていくときに大変だってことが分かっているか、お父さんはその子供を励まそうとしている、そして今まで自分を助けてくださった方々に対する感謝をいっぱい皆さん述べていました。あれから時間が経って体もちっちゃくなりました。顔もちっちゃくなりました。今は皆さん目がもう見えなくなっているそうなんですね。先週一緒に礼拝を捧げました。病棟で目はずっと開いたままだったんですね。後から奥さんはもう目は見えないんですって。でも耳は聞こえるので、一緒に賛美を捧げて、そしてお祈りを捧げて、手を握って、最後少し手がこうなった。それは以前から私が帰る時に必ずこうしてくれてたので、さよならって言ってくださってたと思うんですけども、このご夫妻今死と直面しています。しかし彼らの目の前にはイエス様がちゃんと見えていて、そして死を打ち破って滅ぼして、永遠にこの死に囚われて滅びていくことが絶対ないことを信じていて、そしてこの死を通して神様のその顔の前に永遠の命の中に入ることができることを、このご夫妻は固く信じて、そして希望を持って皆さん今日も生きているんです。私は本当にその彼らのこのキリストを信じる信仰と、そして死を打ち破って死を超えて生かしてくださるキリストを信じる信仰によって生きる力が与えられることを、本当にこのご夫妻から今深く教えられています。イエス・キリストは私たちの皆さん救い主です。十字架の上で確かに私たちの罪を全部負って裁きを受けて、私たちを許してくださいました皆さん。そしてこのイエス・キリストを信じていくならば、私たちは永遠に滅びることがないということです。一度はこの地上の体を地上に置いていきます。しかし神様の約束は、もう一度私たちに病にかからない、朽ちることがない天国での肉体を、聖霊の体、神が特別に与える体と言ってますけども、与えて私たちを皆さん生かしてくださいます。ぜひすでにイエス・キリストを信じている方々はですね、さらにこのイエス・キリストを主体求めていく、そういう人生の選択をしていただきたいなというふうに皆さん思います。またまだイエス・キリストを信じていない方々には、いつでもどこでもこのイエス・キリストを救い主として信じることができること、そして確かな希望をいただいて生きることができること、そのことを信じて、ぜひこの方をいつか必ず受け入れていただきたいなと、そのように思っています。お祈りしましょう。天の父様、もう一度イエス・キリストを私たちの救い主として 地上に使わして、天のお父様の愛と恵みのうちに歩まれ、人を生かす愛の生活をイエス・キリストが全うしてくださって、そして私たちの罪を負って十字架の死にまで従って、確かに十字架の上で私たちの身代わりとして刑罰を受けて、死んでくださったことを私たちの死であったと認めます。イエス・キリストは死んで埋葬され、しかしお父さんが約束してくださったその時三日目に、死者の中から復活されました。そしてそれは、天のお父様がお父様の方法でキリストを通して私たちをずっと捉え続けて死に至らしめていたその死の力をそこで神様の方法で決定的に打撃を与えて、そして滅ぼすための最初のその戦いを成したことをイエス・キリストは宣言してくださいました。今キリストとあるならば私たちは新しく生きることが許されています。キリストの命によって、そしてその命は誠の神様を愛し、家族と隣人を人々をキリストが愛されたように私たちも愛せるように学び続けていく喜びを持つ命を与えてくださっています。人間にとって一番大切な神を愛し、隣人を家族を自分のように愛していく、その神が与えてくださっている人間に対する仕事と使命に、喜んで向かって私たちが歩めるように、どうか助けてください。元審判をしていたお父さんが息子のために生きていきたいから、命をくださいと言われたように、私たちも自分と家族と人々のために、人々の祝福のために生きていきたいので、生かしてください。そしてそのように生かしてくださって感謝しますと言えるような人生を歩ませてください。お願いします。このイエス・キリストの復活を記念する日に、どうぞ一堂の上にイエス・キリストの偉大なる許しと回復の祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか？これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。